もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうも、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
23です。
23歳。独身ですか？
まあ、一応一人暮らしです。
一人暮らし。
はい。
今、働いてるわけですね。
いえ、大学院生です。
あ、大学院生。
はい。
そうすると、ご両親はまだご健在で？
はい。
で、兄弟はどの？
姉が一人います。
お姉さんが一人、
はい、
お姉さん何歳ですか？
25ですね。25か26。
25か6ね。はい、はい、分かりました。で、どんな相談ですか？
不器用なんですよ、僕って。
不器用なの？
なので、もう少し人生うまくいけるにはどうすればいいんだろうな。
人生うまく、要するに不器用って言って手が不器用って言うんじゃなくて、なんか生きるのに不器用ってことね。
そうですね。
うん。その、まあ、生きるのに不器用っていうのは分かるんですけど、もうちょっと具体的に言うとどういう。
例えば。
はい、例えば。
僕、大学院生なんですけども、はい、大学院生になってから、まあ、合唱を始めたんです。そこで、まあ、まあ、上手くなってやろうと、まあ、周りから、あ、上手いねって。
うん。
こうある程度評価される程度に上手くなってやろうと思ってですね。
うん。
練習してるんですよ、もう。まあ、周りに比べて明らかに上達が遅いようなんですよ。
うん。それでこの合唱部で、まあ、とにかく上手くなってやろう、評価してもらおう。そしてあなた自身が非常に一生懸命やっている。人よりも時間もかけて。だけど、人から、望むような評価をもらっていないと。
はい。
で、あなたの言葉で言うと、生きることが不器用だと。
まあ、歌だけではないんですが、まあ、他のこともあるんですよ。
で、他のこともあるっていうのは、他のことって、例えばどういうことですか？
まあ、恋愛に関することです。
ああ。恋愛は、高校時代から何回ぐらいはしてるんですか？
いやー、それが、ちゃんと、付き合ったことがこれまでにまだない。
うん。じゃあ恋愛経験はないと考えてるわけですね。
はい。
うん。で、あなたが生きるのが不器用というのは、そのこと、いうことがメイン。
まあ、あと、その他人間関係に関しても、まあ、ちょっと、うまくいっていない。
その他人間関係について、うまくいっていないということは、親友はいない。
親友、いないわけではないですが、まあ、なんだろう、友達の定義にもよるんですが、
なんか親友がいないってのは、もっと簡単に言えば、
はい、
心を打ち明けて話のできる友達はいない。
いや、そういう人はいます。
いや、それが親友じゃないの？本当の、格好つけてんじゃなくて、本当に自分の感じてることをこうお互いに言えたら、それは親しい友人じゃないの？
まあ、そういう友達は、確かな人は一人います。
はい、一人がいるね。はい。
一人はいます。まあ、それ以外の人、まあ、例えば高校時代、クラスの数割の人たちを敵回すようなこともありましたね。で、大学の時も、まあ、クラスの同じコースの人たちの数割の人を、ちょっと敵に回したことも、ありますね。まあ、要は、何割かの人にはどうやら嫌われているようなんですよ、僕って。
うん。嫌われている。敵に回したってのは、例えばどういうことですか？
僕は、言動の一切を慎重にやっているつもりなんですが、その数割の彼らは僕の何かを気に入らないようなんですよ。
何が嫌われてるんだかわからないけれども、なんだか嫌われていると。
そうですね。あ、今は、まあその数割の人はだいぶ減っているようには見えます。まあ僕から見た、見ればですが。
うん。わかりました。そうすると要するに、はい、生きることが不器用だったと。
はい。その歌と、まあ主に歌と、まあ恋愛
関係も人間関係も、
はい。
で、どうして私はこんなにみんなから理解してもらえないんだろうっていうことかな。
理 界っていうか、まあ、武器、なんか物事をうまくこなせていないね。はい、理解もしてもらえていないようですし。
うん。それで、どうしたらうまくいきますかってことね。
はい。
大変難しい質問だと思います。
あ、申し訳ございません。
今日は幸いですね、スタジオにシンクロの銅メダリストで、はい、メンタルトレーナーをなさっている田中ウルベ宮子先生がいらしているので、はい、伺ってみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと定義を整理しますね。
はい、
不器用な人とはどういう人ですかっていうテストがあったとしたら、
はい、
不器用な人とはこういう人ですっていうのをちょっとまあ5つぐらい挙げてみましょうか。はい、どういう人でしょう、不器用な人とは。
まあ手先が不器用っていうのはまあ一つあると思います。
そうね、手先が不器用。
はい、
はい、2番目、
まあ、2番目は、まあ、コミュニケーション、
はい、
がうまくできないという。
うん、そしたらもう一個ぐらいいけますかね、不器用はどんな人か。うん、
そうですね、まあ運動ができない。
なるほど、はい。じゃあ今度はあなたにとってのうまくいってるっていう定義をちょっと教えてもらいたいのですが、うまくいってる人っていうのはどういう定義がありますか。これもじゃあ3つにしましょうか。
まあ、まず一つは何か物事、何か、仕事でも、まあ、趣味でもいいです。上達が早い人。
はい、上達が早い人。はい。はい、
まずそれが一つだと思います。もう、二つ目はね、例えば恋愛で言えば、
はい、
まあ、恋人を短期間ですぐできちゃうような。
はい、ね。短期間でできちゃう人ね。
はい。
はい。あともう一個頑張ってみましょうか。
まあ、挫折、大きな挫折がない人じゃない。
挫折がない人。
はい。
はい。OK。ありがとうございます。
はい。
まず、うまくいってる人っていうので3つ挙げてくださいました。
はい。
仕事の上達早い人。
はい。
まあ、恋愛だったら短期間で素敵な彼女ができる人。
はい。はい、
3番目は、挫折が、わかりやすい挫折がない人。
はい。
改めて聞きたいのですが、
はい、
この3つ本当にあなた欲しいですか。
少なくとも上達が早いと、あと恋人すぐできる、すぐとは言わずとも、
うん、
1回ぐらい欲しいですね。
はい、わかりました。そしたら例えば私はオリンピックっていうものに出たことがあって、シンクロナイズドスイミングっていう、まあ、ややこしいスポーツをやってたわけですが、その目線と、あとは、スポーツ心理学という専門分野を引退した後に勉強している、その、メンタルトレーナーという職という、この二つの立場でお話をすると、
はい、
人として、とても魅力があって、
はい、
本当の意味で仕事ができて、
はい、
本当の意味で人に愛してもらえる人というのは、
はい、
仕事を上達するまでに時間がかかって苦労してる人だったり、
あ、
恋愛ですごく苦しくなったり悲しくなったり失恋さ、したくないのにしちゃったり、はい、愛されたいのに愛されなかったりっていう、こうご苦労があったりっていうような人が、
はい、
先ほど申し上げたように仕事ができると人から評価されたり、
はい、
たくさんの人が魅力を感じる、ま、男性にあるいは女性になるということは言えるんですね。で、それって一言で言うと、じゃあどういうことかっていうと、
はい、
人生の山と谷を両方知ってるって、実は、人として幅が広いとか深みがあるとか言ったりします。
山と谷経験してる方が魅力だと、
はい、ですよね。そしたらあなたの場合は、
はい、
例えば自分は山と谷どちらも経験してないと思いますか、それともどっちかを経験してるんですか。
少なくとも谷は、
はい、
経験してますね。一種の谷は。
なるほど。自分の人生の中でいろいろ谷があると感じる。
はい。
はい。このそれぞれのその後どう自分はどうしたんだっけっていうものを思い出していただくと、それは山ですよね。意味わかりますか、はい、その谷って気づいてるってことは、
はい、
その谷のところからあなたはどういうことを生活の中でしてきて、はい、次の山に行ったのかってことなんですよね。
はい。
で、気づいていただきたいのが、あなたは不器用だからこその、逆境対処能力っていうものを培ってるはずなんです。で、そのことをお忘れなんじゃないかなっていうことがとても興味があります。で、そこに魅力を感じておられてないところがもったいないです。ちょっと今日は、ものの見方を改めて、こう、多視点、他の視点でちょっと捉えていただきたいのが、ご自身が不器用であるからこその魅力っていうことがまず1点目。不器用だからこそのあなたの魅力って何だっけっていうことを、まあ、もしかしたら親しいご友人から聞いてもいいし、自分自身で箇条書きにしてみてもいいっていうのがまず1点目です。で、あともう一つは、谷っておっしゃってたので、そこから上がったっていう経験があるはずなんです。逆境対処能力。
はい、
ちょっとその谷を思い出せたんだな、その後どうしたかってことも思い出せると、この1と2とを掛け合わせれば、
はい、
うまくいってる人っていうことに対して、そんなに魅力感じなくなると思うんです。
そうですか。
はい。ちょっとそんな見方をしてみれば、それこそ本当の頑張る意味とか、本当の努力って何かとか、
はい、
自分を軸にした頑張りができると結果的に他人に認めてもらうようになりますよね。
努力、
うん、ちょっと先生にお返ししますね。
はい、ありがとうございました。
はい、
今ね、宮古先生に素晴らしい話を伺いました。その、ね、はい、ポイントの一つはね、違った視点でものを見るっていうこと。
はい、
いいですか。つまり恋人がすぐできるとか挫折がないなんていうのも最悪の人生、ものにならない。要するになんで若い人がね、何にも分かってないとか若いとかね、人間の幅がないとか深みがないとか、そういうのは挫折を通じて初めて人間性が深くなったり、
はい、
視野が広がったりするんです。
はい、
挫折がない人生は嘘の人生です。幸せになるための絶対条件は挫折です。つまりあなたは基本的に間違ってる。太陽が西から昇ってると思ってる人です。今の宮古先生が言った視点ね、物事を 見る視点を全部変えなければダメです。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。実際の感情と認識された感情とは全く別のものです。